ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の大橋ひろむと
安藤愛と
松川ひろとです。
何回生ですか？
1回生です
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、はい、今松倉くんが喋ってはりましたが、はい、なんと今日1回生の松倉くんがオープニングから参加してくれていますが、多分もう分かると思いますが緊張してますよね。
めちゃくちゃしてますね。
そうですよ ね, いや僕らも緊張しましたよね、う
ん、本当に私最初の放送の記憶なんて一個もないですもん。
いや僕もないです。
ですよね。
何喋ってたっけなみたいな感じで、
はい、やっぱり先輩が頼りですよね今は。
そうですよ。めちゃくちゃ頼りですよ。
ひろむくんが頑張ってくれ
ます。いや僕は全然大事よ本当に。
いや、
まあ、安藤さんとね僕とね、まあ、紳士くんもね、うん、見守ってくれているということで、
はい、
ね、頑張ってやっていこうという所存です。
所存です。
頑張ります。
頑張りましょ う,
しょう。
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また、フェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。バンプオブチキンでアカシア。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の大橋ひろむと
安藤愛と
1回生の松川ひろとでお送りしております。
はい、さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日収録を行いましたのでその模様をお送りいたします。それではどうぞ。
本日はアメリカ屋楽器店の長岡哲也さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、
はい、
アメリカ屋楽器店という名前の由来を教えてください。
は
い、
そうですね、これほとんどの方皆さんからどうしてですかと質問を受ける
そうですね。
なぜだろうと思いますか？はい、
アメリカ、なんかアメリカに由来する何かがあるとかですか？
ね、はい、あ、まあ、それほぼほぼ当たりなんですけどね。
当ててしまいました。
実はですね、はい、このアメリカ屋楽器店の、はい、初代の先代の社長さんのお母様が、もともとアメリカ屋洋装店という紳士服のお店を戦前からやってらっしゃったんです。
戦前、
はい、でそれで、まあ、先代の社長が、はい、まあ、兵隊から帰ってきて、仕事をするにあたり、もともとそのアコーディオンだとかピアノが非常に好きな方だったので、
はい、
ドイツの有名なピアノでベヒシュタインというのがあるんですが、そのアップライトを置いたんですね、はい、アメリカ洋装店にね。で、そうするとそれがまあめでたくやはり販売できて、でやっぱり自分はもう音楽が好きで楽器が好きだから、はい、もうこの世界でということで、そこからアメリカや楽器店というふうに始めたそうです。
すごい歴史がありますね。はい、
うん、そうなんですね。ですから、はい、創業がいわゆる1945年、
ね、
はい、なります。ちょうど今年で、ね、75年なんですよ。
節目ですね。は
い、そうですね。
すごい、おじいちゃん生まれる前だ。
結構前だ。
結構前だ。すごい。
ですから何代も前の方が、はい、いやまだここにあったわということで、その懐かしく訪ねていただいたり、ね、そういうこともありますね。
そのアメリカ屋楽器店というのはずっともうここの北大路の方でやられているんですか？
はい、その、まあ、多少なりともちょっと左右に動いたりすることはあったようなんですが、はい、基本的にもこの 北大路の地でやっております。
すごい歴史のある、はい、ゆかりのある感じ。
そうですね。もうこの地に長く続いているという。
そうですね。
はい、はい、 ではアメリカ屋楽器店ではどのようなことをされていますか。
はい、名前の通り、楽器店ですので、楽器の販売、それも、主に、洋楽器ですね。洋楽器といってもいろいろありますけれども、具体的に扱っているのを言うと、ピアノをはじめ鍵盤楽器、そしてバイオリン族の弦楽器、そしてギターもありますし、管楽器、さまざまに扱っております。
なるほど。
それに伴ってやはり大事なのは、メンテナンスということがついてまいりますので、修理や調律業務もやらせていただいております。
なるほど。
そして何といっても楽器を広めていく啓蒙の一つとしては、やはり習わないとできないと、いうことがありますので、音楽教室も併設をしております。
いろいろなことを
やられてますね。
そうですね、
調律とかすごい、僕もその、大学でサークルの方でベースをやっていて、やっぱりそのめちゃめちゃ大事なんですよ。結構その1回使った後でもだいぶ狂ってきたりとかするので、
そうですね、
やっぱすごいメンテナンスって本当大事なんだなっていうのを、その楽器を始めてからすごく身に染みて感じましたね。
もうとりわけ生の楽器の場合はね、絶対的なこれが必要になってきます
もの ね。
安藤
さん楽器とかは。
私全然楽器をやってこなかったんで、全然なんか楽器店って聞くと、やっぱ楽器を売ってる場所っていうイメージしかなかったんで、いろんなことやってらっしゃるんだなってすごい今思いました。
そうですね。
そういう調律とかも大事なんだなって。
いや本当に、やってみたら分かると思います。
ちょっと経験してみようかな。
ぜひ何か始められ
る。頑張ります。
はい、では長岡さんの経歴について教えてください。
私自身、調律師としてこの店に勤めておりますが、もちろん他にも広く営業から全てのことはさせていただいております。もともと幼少期から、親にピアノを習わされまして、騙されて初めてなんですよ。幼稚園の年少ぐらいの時に、中古のピアノを買いに行ったのがなんとそのアメリカ映画来てなんです、で、私はやる気も嫌だ、もう嫌や嫌やとだだこねてたんですね。でそうすると母親が、じゃあアメリカ屋さんにピアノを返しに行こうかというので、ついてくるかっていうので行く行くって一緒について行った先が、ピアノの先生の家連れて行かれましたね。うまいこと騙されましたが、ただ、その方が非常に素敵な方で、本当にピアノ好き音楽好きにしていただけて、で、今日に至るんですが、調律を知ったのも、先代の社長さんの、指南があってなんですね。高校3年生の12月、受験間際、進路をどうしようかという時に、楽器店に楽譜を買いに行ったんです、そうしたら君どうしてるの今、今カクカクしかじかでこうでということで、普通の大学に行くべし勉強をするふりだけしてたんですよ、
ね、
でも、音楽の方の何かその気持ちは、ずっと続いていたの で、でそれで調律師の道というのを聞いて、そういう道が残ってたのかということで、進路をバタッと変えまして、でそれで当時浜松にあります調律の専門の学校に行って、で最初はメーカーの方に就職したんですが、縁あって京都に戻って今の勤め先でもう36、7年いさせていただくと。
すごい。
あります。
いやなんかでもすごい幼少期にその騙されたのが今の仕事になる、
そうなんですね、
お母さんありがとう。
いや本当今となってはそうですね。
すごいな、騙されてる。いいですね。ではその新型コロナウイルスの影響について教えてください。
そうですね、やはり皆さんどこもどの業種の方も大変なのは変わりないと思います、
そうですね、
で私たちの業種もやはりそうで、お家にいましょう、そんな時だからこそ練習しましょうと、そういうプラス面もあるんですけれど、やはり併設の音楽教室もやはりクローズ せざるを得なかった時期がありますしね、やっぱりオンラインでできるものと、ネットで買えるとか、それ以外の部分が結構私たち多いもんですから、そういう点で非常にどうしていったらいいかなというようなことは、いろいろ考えさせられる、一つの良い期間であったこともありますね。はい、
なるほど。なんかこの自粛期間とかで結構楽器を始める人は多かったと思います、
はい、それもね、昔これをやってたからっていうのもありますし、新たに始めるという、ね、でそれも比較的手軽に始められる、
そうですね、
例えば、手軽といったら軽く見るわけじゃないんですが、はい、持ち運びができる楽器、ギター、ね、管楽器、そして鍵盤ハーモニカ、皆さん鍵盤ハーモニカというとその幼少期、学校時代に、ね、教育楽器的なことをイメージされると思うんですが、今や大人の鍵ハモといいまして、かなりクオリティの高いものが、はい、よく皆さんやられまして、はい、そういう点でもなんか面白いなと思いますね。
なんか僕の周りも結構ギターを始める人が多くて、はい、で僕もギターやろうかなとか思ったんですけど、はい、その高校生の時に一回やったことがあってて、はい、そのどうしても小指が届かないとかそこで挫折をしてしまって、で結局今もうベースってその弦が少ないんですけど、はいはいはい、あ小指届くってなってずっとやってるみたいな感じで、
特にまだ F のコードでつまずかれた
んですよ。そうなんですよ、
F,
ですよ、 F がって言いながら、ね、なんか本当にこの自粛期間でもう一回ちゃんとやったらよかったなとすごく思いましたね。
はいはい、やっぱり皆さんね、楽器っていうのは、はい、敷居がある程度高いとかねいうふうに思われる方も多いんですが、いやいや決してそんなことはなくて、本当に楽しんでできる身近な存在としてね、捉えていただければね嬉しいですけどね。
そうですね、やっぱりおうち時間を豊かにするものだと思います。そうですね、はい、はい、後半も引き続き長岡さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
それではここで一曲です。キノコ帝国で猫とアレルギ
ー。ハッピートーク後半も引き続きアメリカや楽器店の長岡哲也さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前半ではアメリカや楽器店さんの概要についてお話を伺ったんですけど、その事前にお話を伺った際に、はいはい、お店の方でロケをしたっていう興味深いお話を聞いたんですけど、
は
い、
そうなんですね。
そのことについてぜひ、はい、
ちょっと歴史を遡りますと、はい、アメリカ映画機店と、はい、これも先代の社長からなんですが、はい、映画の東映さんと非常にご縁がありましてね、古い話ですが白黒映画の時代、はい、黒澤明監督の羅生門という映画が過去にございまして、この時に、なんか登場する時にピアノの音が奥で鳴ってたというそのシーンがあったんですってね、はい、でその楽器を仮に見えてとか、はい、そういう音楽を提供を求めに来られてというのはきっかけで、はい、それからあとも現代ものも時代劇ものも何か音楽に関連あるシーンが出てくるとよく相談に見えます。でそういった一環で、はい、楽器店の2階でも某番組の、はいはい、ロケに使っていただき、はい、そのゲスト主役の方が、はい、容疑者として上がっているという設定でしたので、その方の元に、刑事さんたちが話を聞きに来るという、はい、そういうシーンですね。
はい、シリアスな場面です。
京都には京都が場面、舞台という、ね、ドラマたくさんありますからね、よくそれはありますし、はい、街中見たらあここでもやってるとかいうのを、ね、はい、見かけられると思うんですけど、はい、他にも実際に楽器の提供、はいはい、例えばそのバイオリニストが弾く楽器を、はい、お貸しするとか、はい、役者さんが、演奏されるのに、はい、やったことない方はほとんどですから、劇中ちゃんと格好になるように演奏の格好をその指導に行くとか、はい、そういうこともよく 依頼があります。
はい、すごいいろいろな幅が、はい、幅広い、
はい、映画も最近あったんですよ。
は
い、もう去年のお正月ぐらいの、はい、公開だったんですが、はい、山田耕作と北原白秋の、はい、生涯を描いた映画、はい、この道というのがありまして、はい、その中で大正14年に、日本でラジオ放送が初めて始まるというシーンで、はい、空たちの花を女性歌手2人が歌うというシーンがあって、はい、そのバックをピアノ50奏ピアノ、はい、ピアノバイオリン2本ビオラチェロという5人で、はい、つけるんですが、そのシーンに使うピアノを、はい、大正8年の製造のピアノを当店用意いたしまして、
はい、
それを撮影に持って行って使いました。
すごい、
大正8年、
はい、
ピンとこないくらい昔、
そうですね、1910何年ですか、
はい、
100年、そうですね、その映画自体がちょうど日本に童謡ができて100年とか、はい、そういう記念に作られたものですね。
それが用意できるのがすごいですね。
すごい
本当に
はんなりした音でしたけどね、そのピアノもね、
はい、やっぱりその昔 の, その歴史を積んだピアノとかって音は違うんですか。
は
い、
そうですね、やはりあの時代とともに、何の世界でもそうですが、はい、まあ、良い意味で進化してきますので、音のダイナミックレンジの広さとか、そういうものはやっぱり現代のものはやはり、キャパが大きくても大丈夫と、はい、いうような作りになっておりますのでね、はい、
ちょっとさっきのロケの話戻っちゃうんですけど、はい、なんか印象に残った現場みたいなのとかありますか。
は
い、
もう皆さんのどれも印象には残るんですけど、やはりプロだなって、はい、感心するのは、はい、今まで全くやったことがないという不安だとおっしゃってる役者さんたちが、はい、あたかももうずっととプロがやってたようにするっていうのはさすが芸能人だなというふうに思いますね。
芸能人魂、
はい、すごいな、演技する人、
は
い、
間近で見てみて、
そうです、裏でもよく努力はなさって、楽器をその滞在先のホテルに持って帰ってもう夜な夜な練習されるとかね、はい、そういう話はよく聞きますね。
すごいですね、
ほんまに、うん、なんかそのテレビとかを見てても、はい、ほんまにこの人って弾けるのかなみたいなのめっちゃ思いますけど、
はい、
その努力の成果が、
そうですね。
長岡さんの今後何かやってみたいことなど教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、やはり、今こういうコロナの中で、はい、演奏会も自粛で、できても入場者制限もあるし、来る方もやっぱり不安だと、
そうい
うことがもうその将来的、近い将来的に取れていったということであれば、やはり音楽のジャンルの垣根を越えてですね、みんなで楽しめるものをその、ホールであったり、スタジオであったり、あるいはその野外であったり、何か提供したいなという思いはすごくありますね。
はい、
その、コロナ禍の中ということですので、
はい、
今最近当楽器店でやっていることは、
はい、
YouTube で生配信、はい、無観客コンサートというのをね、大体不定期、月に1回2回のペースなんですが、
はい、
アメリカ映画機店2階のスペースからですね、
はい、
お届けしております。ハイビジョンカメラ4台使い分けまして、
はい、
当然私たちだけではできないので、そういう専門の技師の方協力いただいて、
はい、
それでできるんですけれどもね、
はい
はい、では最後に告知等があったらお願いいたします。
はい、その YouTube 生配信無観客コンサートですけれども、はい、次にございますが、12月13日、
はい、
午後7時頃というのは、はい、機材等の関係でオンタイムにぴったりできるとも限らないので、
はい、
その時間設定になっております。
はいはい、
そして12月はもう一つありまして、22日にもございます。
はい、
で詳しくはですね、当楽器店の Facebook と、はい、Instagram で、はい、見ていただくことができます、はい、そしてあの演奏の生配信は、はい、当楽器店、YouTube チャンネルですね、はい、で、アメリカ映画楽器店とも入れていただいたら、はい、もちろん皆さん無料で見ていただけます、
はい、無料で見れるということで、はい、皆さんぜひ13日と22日ですね、
そうですね、来年もまた続けていく予定でございます、
はい、もうぜひ皆さん聞いてみて、
はい、ね、週末の
そうですね、
そうですね、
夜にいいお時間を、
はい、そうですね、過ごしていただいて、
していただければと思います、
は
い、
ありがとうございます。ハッピートーク、本日のゲストはアメリカ屋楽器店の長岡哲也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで収録音源の方を聞いていただきましたけれども、はい、大橋くんはベースをやってるっていうことで、
そうですね、
お話盛り上がってましたけどどうですか。
そうですね、僕そのベースやる前にギターもちょっと手を出してたんですけど、はい、やっぱりそのお話にもあったように、うん、F が抑えられなくて挫折するという、うん、あの皆さんが、はい、多分一度はつまずくであろうところで僕はしっかりとつまずいたので、うん、
はいはい、
なんか今回のお話を聞いて、うん、あ、もう一回ギターちょっとやってみようかなっていうふうに思いましたが、うん、安藤さん、
はい、
あ、F、 はい、
F のコードってそんなに難しいんですか。
そうなんですよ、ちょっとね指がね、うん、届かなくて、あ、多分そこで苦戦する人が多いかなという感じですね、
あ、そうなんですね。
そうですね、まあ、紳士君が手を挙げてくれましたけどやっぱりそこで挫折する人が多いので、うん、そこを乗り越えたら上手くなるんじゃないかなと思いますが、うんうんうんうん、安藤さん始める予定ないんですか。
私それこそ始めようと思って自粛期間に、
はい、
一応楽器屋さんに行ったんですよ。
ほう。
で手には入れたんですよ、
あ、
楽器を、ギターを。
へえ。
でもなんかちょっと続かなかった、
あ
今地元の実家の方にギター置いてきちゃって、
あららららら、
もったいないことしてるなって思って、
いやちょっとそれはぜひ始めてほしいです ね、
そ, ですね、それこ そ, その収録が終わった後に、はい、ハープ触りに行かせてもらったじゃないですか。
そうなんですよ、僕と安藤さんは実はハープと、はい、ハープとあとチェロ
を
触りましたが、
ね、初めての触る体験
すごかったですよね
本当に、なんかあれを触って、うわ、ギターやろうって思いました
いや、そうなんですか、うん、すごい。松倉くんはちなみに楽器とかはやったことあるんですか。
そうですね、これまでやったことなくて、うん、最近友達の家とかで、うん、自分ギターとか最近弾いてみたんですけど、
うん、
手が届かない
いや、やっぱそこに引っかかるんですよね、やっぱりそうですよね、うん、なんかやっぱちょっとみんなそこでつまずくということが、うん、
コードが ね、 そうなんですよね、難しいよね、
うん、頭覚えるのがね難しいっていうのも、
楽譜が読めないです。
あ、それはある、わかるね
それはね、まあちょっと練習をするしかないということで
始める以前の問題ということで、
うん、
いや、まあ練習するしかないですからね。
いや本当にね、
いやでもちょっとその話戻るんですけど、うん、ハープその触らせてもらったんですけど、はいはいはい、お値段を聞いた時に、
うん、震えた
あれ思ってた桁が違う、うん、
本当に 100何万
100何万かって
びっくりして、いやそんな貴重なものがこんな大谷大学の近くに、ね、
あると思わなかったですね、うん、
本当にと
ね、貴重な体験、うん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
以上ハッピートークでした。ではここで1曲です。バーンアウトシンドロームズでフライハイ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学1回生松倉弘人と
2回生の大橋弘夢と
安藤愛でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。1件目の話題は北区安心安全の日啓発イベントのお知らせです。北区では毎月区民の皆様の安全確保の意識を高めるために北区安心安全の日があり、様々な取り組みがされています。今回のイベントの取り組みとして、吉本興業所属芸人の川田康さんやファミリーレストランさんなどのゲストをお迎えし、区民の皆様が安心安全について楽しく学べるイベントを、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で開催されます。 日時は12月20日日曜日午後2時から午後3時です。開催場所は地下鉄北大路駅市バス北大路バスターミナル下車すぐの京都市北文化会館ホールです。参加費は無料です。参加人数は150名で申し込み先着順となっておりますのでお気をつけください。申し込みは12月11日金曜日までです。申し込み方法は京都いつでもコールに電話ファックスメールにてお申し込みください。電話番号は075-661-3755です。ファックスは075-661-5855です。詳細は京都市北区区役所のホームページをご覧ください。ということで、
はいはい、
芸能人の吉本の方が来られるということで、芸能人の方に会ったりとかしたことありますか？
そうですね、僕それこそあの宇治出身の岡崎体育ってわかりますか？うん、
知ってます、知ってます。
その方と、はい、あの今はもう亡くなったんですけど、うん、その近くに大きいスーパー銭湯があって、
へー、
そこでばったりで会ったことがあります。
すごい
ですね。その、
う
ん、本当か分からなくて、うん、でその岡崎体育さんラジオやってはるんですけど、うん、その時にメッセージ送っていましたかっていうのを送ったらいたんですよ。あれは本人でした。
あ、なるほど。
そうですね。安藤さんはありますか？
芸能人に会ったことですか？
はい、
それ高校生の時の高野祭とかに結構豪華な方が来てくれたりして、はい、なんかダイスって分かりますか？
お
ー、トリプル A の弟分、はいはい、妹分、なんかそれの人とか、
はい、
あとガリットチューとか、
おー、
ユリアンとか、
すごい
すごいですね。
私それでサインがもらえるみたいな抽選に、いや、はい、どうせ当たらんやろって、1400人ぐらいいるから当たらんやろって思ってペッて入れたら1年4組安藤愛さんって言われて当たってサインもらって直接っていうことがありました。
すごいですね。
そうなんですよ。す、
松倉くんは会ったことありますか？
そうですね、一人も会ったことないんですよ。それが
そうよ、
なんかあれですね、これどういうことやるんやろうと思ったら、芸能人の方がなんかトークショーしてくれたり寸劇とかしてくれて交通安全の啓発みたいな行うってことですよね。
え、いいですね。なんか
楽しく学べそうですね。
本当に、はい、
いいと思います。なんかぜひね、あの明日までということ で、ね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。それでは2件目の話題お願いします。
はい、はい、2件目は不思議不動院かぼちゃ供養のお知らせです。不思議の谷の不思議さんと呼ばれ親しまれている不思議不動院、境内にはかぼちゃ大師と呼び親しまれている弘法大師をお祭りするかぼちゃ大師堂があります。その大師堂で冬至の日に行われる大師供養では約500人分200キロのかぼちゃが炊かれ参拝者に振る舞われます。このかぼちゃを食べると中風よけやボケ封じなどのご利益があると言われています。ぜひ参拝とかぼちゃを食べて体を温めてください。日時は12月21日月曜日午前10時から午後3時までで、かぼちゃがなくなり次第終了となります。料金は1碗500円となっています。場所は京都市北区衣笠の不思議不動院です。アクセスは市バス衣笠氷室町下車徒歩3分です。お問い合わせは075-462-6628 075-462-6628です。
ということで、
はい、
はい、
500人分ほどのかぼちゃが炊かれるってことなんですけど、
うん、すごい
めっちゃ食べたいですよね。
食べたい、本当に。
やっぱしない数ですね。
うん、冬といえばかぼちゃっていう感じありますからね、ヒロム君。
そうです、僕ねちょっとね、はい、かぼちゃがあんまり得意ではなくて、
うん、なんでですか？
ちょっとあのその食べ物本来の甘さがちょっとあんまり得意ではなくて、別にその、うん、食べれるのは食べれるんですけど、うん、
はい、
なんかあんまりその出されて、 はいみたいな感じで。
あ、そうなんや。
そうですね。でもちょっとこれなんか、
う
ん、
美味しそうやし。
そうですね。ボケ封じとか、
うん、
いや僕ものすごく最近ボケてるのでちょっと
ご利益もらいに
行きます。
それはもらいに行った方がいいかもしれない、
ね、ご利益があるならば、はい、いっぱい食べたいなってすごく思いますね。
うん、
そうですね。で12月21日、
はい、
年末ですよ。
そうですね。
そうですね。そうですね。ちょっともうね年の瀬で、
うん、
皆さんもねちょっと疲れているのではないかと思いますので、はい、ぜひ
ぜひね、
ぜひちょっと行ってみて食べてみて、
はい、
でボケを封じてください。
そうですね。
はい、
はい、以上地元ニュースおしゃべりでした。ここで一曲です。バックナンバーでオールドファッション。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今回初めて初めから最後もいたんですけど、
はい、
まあ、ちょいちょいメスはありましたけど、はい、終わりでホッとしてます。今回の放送どうでした、うん、安藤さん。
いやー1回生で初めてとは思えないぐらい落ち着いてて、
うん、
いや本当に先輩に振るのも上手やし。
そうですね。
いや尊敬ですね。逆に
焦ってますけど。
いやヒロム君の総括お願いします。
いや全然あの松倉君ねすごく上手で、うん、なんかすごいね文章その書く能力がものすごく上がっているなっていう、うん、その LINE で僕めちゃめちゃ褒めたんですけどこの前。
あ、そうなんですか。
すごく上手になってると
褒めてもらいましたね。
やっぱりその言葉で喋る方の力をもっとついていったら多分松倉くん無敵になれるんじゃないかな。
そうですね。
でちょっともっと頑張って漢字を読めるようにしましょう。
そうですね。
そうですね。ちょっと松倉くん漢字が弱いので
難しいね漢字ね。はい、京都の街とか
ねちょっとね
難しい読み方多いから。
そうなんですね、うん、安藤さん読みましたか最初のからそれこそカラスマとか。
いやもう、鳥だと思ってたんです
けど。そうですね。
鳥丸みたいな。
あ、そうですね。鳥丸
よね。鳥丸かなみたいな。
そうですね。やっぱり京都に住んでたらね、うんうん、だいぶ読めるようにはなりますけどね。
なりますか。やっぱり
結構やっぱりこの感じでこの名前かいみたいな、そういうインパクトで残るんで。
ああ、なるほどなるほど。
だから逆に他の町に行った時に同じ地名でその読み方をすると、うん、はみたいな。
逆に
そんな読み方するんだっていうことは多々ありますね。うん、
でもなんかもう、うん、照明からしておしゃれですもんね京都は。
そうですね。なんか歴史を感じますね、
うん、本当に。
はい、安藤さんね。
はい私だった。え、私
安藤さんもねちょっと漢字がたまに弱い時あるんでね。
バレますか。
バレますね。ちょっと頑張ってみんなで漢字強くなって頑張りましょう、
はい、偉大な先輩に追いつけるように頑張ります。
いや
頑張りましょう
頑張りましょう。
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学1回生の松倉ひろとと
2回生の安藤愛と
大橋ひろむでした。それでは皆さん
さようなら。